京都市京セラ美術館アートカフェタイム。この時間は京都市京セラ美術館から気軽に楽しめるアート情報をお届けします。こんにちは、京都市京セラ美術館広報の川口真希です。
お相手は佐賀ねっちと
ハルムです。
よろしくお願いします。
すいません、変な間が出てしまいました。
いや
すごい、ね、めっちゃ上がってしまいました。そ
う、ね、緊張してくださってたんですね。ありがとうございます。今日はですね、京都市京セラ美術館の広報の川口さんにお越しいただきました。はい、川口さんよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい、川口さんは、京都市京セラ美術館にいらっしゃってまだあまり間がないんですね。
はい、1月末から広報着任いたしまして。
うわ、そうなんだ。で、今度ラジオは初めての出演なので、はい、
非常に緊張しています。
なんですよね、緊張させました。タイトルコールもお願いしますとか急にお願いしました
すごい妙な間ができてしまって失礼しました。
とんでもないです。はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、今日はどんな展覧会を紹介してくださるんでしょうか。
はい、本日は、新館東山キューブで始まりました特別展、跳躍する作り手たち、人と自然の未来を見つめるアートデザインテクノロジーというタイトルで、開催しております。展覧会をご紹介させていただきます。
はい、ありがとうございます。ちょっと難しいタイトル、はるむさんはどうですか。はい、こういう展覧会とかはよくご覧になりますか。
いや、なんか美術館ってちょっとハードルが高いイメージがあるので、なかなか機会はないです
ね。え、はい、なんか私もよくあの京都市京セラ美術館さんに、見に行ったりねさせてもらってるんですけど、はい、このタイトルを見た時にどういう展覧会なんだろうって思ったんですけど、これちょっとこのあたり今日は詳しく教えていただこうと思います。
はい、
はい、川口さん、これあの一言で言うとどういう展覧会になりますか。
そうですね、一言でざっくり言いますと今回はデザインが、テーマになっています。
デザイン、
はい、
はい、
で今、世界的に、地球環境の問題、いろんな問題が出てきていますよね。そして、社会問題もあの問題がどんどんこう複雑になっていって、でもそういう、社会の課題、世界の、環境問題、そういったことに、デザイナーをはじめとするいろんなジャンルの作り手たちが自分なりの表現で、アプローチをしていく、そういう展覧会になっています。
なんかこうあのそういうお話を伺うとますますなんかどういうものなの
さらにね、
さらにね、
はい、そうですよね。
なんかこう展覧会っていうと絵がずらーって並んでたりとか、あと陶芸作品がずらーっと並んでたりっていうイメージがありますけど、今回はそうではない。
そうなんです、今回は20作家の、本当にジャンルの異なる、デザイナーさんがいらっしゃったり、あと工芸作家さん、伝統工芸の職人さんであったり、で美術作家さん、本当にあのいろんなジャンルの方がいらっしゃるので、
はい、
漆だったり陶芸だったりガラスであったり、
はい、
いろんな素材を用いた大小さまざまな作品が会場に所狭しと並んでおります。
なんかちょっとそういうのを、ね、考えるだけでもワクワクしますけど ね、はい、ちょっとあのお知らせしても大丈夫な範囲でどういう作品があるのかなと思うんですけど、
はい、
うん、
今回はあの気軽に楽しめるアート情報ということなので、一番多分今 SNS でもあの会場撮影が自由にできますので、はい、SNS などで画像がたくさん上がっているのが会場にですね、
はい、
ちょっとした池のようなものが出現しております。
東山キューブの中に、はい、それはすごい
黒い池が、
うん、黒い池、黒いんですね。
そこにあの白い柱が立っておりまして、
は
い、そこをじっくり観察していただくと何かが起こる という
池があって白い柱が立っているっていう作品ではなくて何かが起こる、
そうですね、
そこまでが作品なんですね、はい、何が起こんにゃろう、
それはもう
気になる、
会場で
、はい、会場でしか、あ、そこはダメなんですね、こう発信はされてないんですね、なるほど、
会場でぜひ楽しみいただきたい、
想像力が、
今回武蔵野美術大学客員教授であられる川上典子さんという、はいはい、デザインを専門に、ずっとやってこられた方に監修に入っていただいています。で、まあ川上さんに指揮を取っていただきながら、うん、各作家さんがそういうなんて言いますかね、いろんなそういう環境問題とか社会問題って、それに向き合いながらも、はい、ちょっとこう発想を飛躍させて、
はあ、
ユニークな作品を生み出しているので、その池のようにじっくり観察するといろんな発見があるという ような
、あ、だからタイトルに跳躍するっていうのが入っているんですかね。あ、だからこう思っていることそのままじゃなくて、なんか一つ飛び越えた発想があったりとか、はい、使い方があったりとかっていう展覧会なんですね。
そうですね、特に、京都の若手の、うん、工芸作家さんが
工芸作家さん、
はい、チームを組んで参加している、はい、ゴーオンというチームがあるんですけれども、はい、彼らが未来の修繕工房という、プロジェクトで今回展示をしていただいておりますが、
未来の修繕工房、はい、はい、
それはその壊れてしまったものを伝統工芸の技術を持って修復をして、さらに新しい価値を付加させてものを蘇らせるっていうような、そういったプロジェクトなんですね。で、例えば、
はい、
こうスピーカーのこの
前の
音が出るところの網やみの部分ありますよね、はい、
前ね、一番前網やみになってますよね、
その網やみのところを、はい、こう金網、の作家さん、よく湯豆腐とかをすくうような、
はいはいはいはい、
その金網の作家さんが金網工芸の技術を持ってそれを修復する、それに非常に美しい網目で修復されてるんですよ。
綺麗でしょうね、うん、湯豆腐の網って、はい、ものすごく綺麗ですよね。
綺麗です、
じっくり見てると ね、はい、あれがスピーカーの前についてるということですよね。す、ま、前というか一番表のところね。
そうなんです。
それなんかちょっと あってもよかったんじゃないか
そうですよね、
なんでなかったやろ
っていう、ありそうでなかったって感じですね。
そうですよね、目から鱗ですねそれね。
そうなんです、そういう形で本当に伝統的な技術っていうのを少し違ったものに応用していくことで、そのもともとあった既製品の価値がさらに上がると言いますか、新しい価値について生まれ変わる、
ね、あ、そうか、修繕っていうとこう壊れたところをそのまんま直して元の形に戻すっていうイメージですけど、 そこからさらにこう飛躍させて新しく作り出すみたいなところですよね。
そうですね、そうしてこう長く使っていく、どんどんこう生まれ変わってまた長く使っていくっていう、
SDGs ですね。
そうですね、
まさにですね
ですよね、へえ、いや、まさにその修繕っていうのの、うん、なんかこう本来の形、うんうんうんうん、みたいな気がしますよね。
そうですよね、たまたまやっぱりかつてはこう金継ぎのね、
そうそうそう、
はい、なんかも京都では、うん、一般的にあったことだとは思うんですけど、うん、それをもう一度現代の若手の作り手たちで、はい、
あーすごい、気になりますよね。
気になります、でも私もインスタグラムでちょっと拝見させていただいたので、はい、そのなんか池の中に柱が立ってるっていうのはなんとなくイメージはついてたんですけど、写真で見させていただいて、でもあそこから何かが起こるんやって思って
そうか、じゃあちょっとインスタをもうご覧になって、見た気にならず
そうですね、ほんまにそうですよね。でも見た気になってたのがちょっと覆されました。何か起こるんやここからと思って。
そうそうそう、だからやっぱり体験する感じですかね。
そうです ね、なんかね、こう発見する感じですかね、どっちかというと。
なるほど、
見る側も跳躍するってことですか。
そうですね、自分のこのイメージの発想がどんどん 飛躍跳躍していく。
いや楽しそう。
気抜けないです ね、
じゃあじっくり見るのがおすすめな感じですか。
そうですね、うんうん、ぜひあのどの作品も結構近寄って見れるようになっていますので、ぜひじっくり観察をしていただきたい
作品ばかりですね。展覧会やとね、なんかちょっと離れてくださいっていうイメージですけど、そうそうそう、ね、じゃあかなり近くまで行けるものは近くまで行っても大丈夫な感じ。
そうですね、近くまで行くとなんかこう動きが見えたりとか、あるいはあの、まあ、一見風景を描いているような作品なんですけれども、うん、はい、よく見るとすごく身近な素材を使っていて、
そうなんや、
そういうその作り手たちの視点、うん、
はい、
あ、ここにこんな工夫が凝らされているんだっていうようなことをこう発見していただけるかなと思います。
いやちょっとじゃあ時間をかけてじっくり見るのがいい感じですかね。
そうですね、
そうなんや。そう、川口さんのおすすめポイントとか 見どころっていうか、こういう風に見てほしいなみたいなのってあります？近くでじっくり見る。
そうですね、はい、なんかやっぱり素材の面白さっていうのが今回、うんうんうん、非常にもうバラエティ20作家それぞれが全然違う素材で作品を作っているので、うんうん、そのそれぞれの素材の面白さっていうのをぜひ会場でご覧いただきたいなと思います。会場入って一番最初に漆の大きな、非常に大きな漆の作品があるんですけど、
はい、
漆ってもう手に収まるようなイメージじゃないですか。
イメージはそうですね、お椀とか
そうか、それがすごくもう非常に大きな作品なんですけど、まるでガラスみたいに、
どういうこと、
これが漆なんだっていう驚きがあったりですとか、
漆がガラスみたい
に、すごくこうシンプルに木を用いた作品なんですけども、はい、その自然の木の木目がこんなに美しい模様を生み出すんだっていうようなことであったり、そういうやっぱり工芸作家であったり美術作家であったり、この素材と漆こう向き合ってそれをこういかに生かしていくかっていうことをやっぱりすごく長けてるんですよね。そういうの、そういう作品をこう見ていくとやっぱり身近なものを見る視点が少し変わったりすると思うんですよね。そういう会場でぜひじっくり作品を見て身近な自分の身近な身の回りのものをもう一度こう見返してもらうと、
そういうののきっかけにもなるっていう、
世界が変わって見えるかもしれません。
うわもうこれはぜひね、行かないといけないですよね、うん、すごい、はい、で今回のこの展覧会の一つポイントとして、はい、なんかクラウドファンディングの支援者の方もいらっしゃるそうですよね、
は
い、
そうですね、今回京都市京セラ美術館としては初めての試みとしてふるさと納税型のクラウドファンディングというのを去年の12月から始めて1月まで、はい、やりまして、延べ25名の方にご支援をいただいて無事に、目標金額を達成いたしまして、
おめでとうございます。
たくさんのご支援本当にありがとうございました。
そうなんですね、はい、今までこういう展覧会でクラウドファンディングってあんまり聞かなかったような気がするんですけど、
そうですね、はい、今徐々に他の美術館さんもされるようにはなってきたんですけども、やっぱり、企画展でっていうの、特に、公立の美術館で企画展でっていうのはあまり例がないかなと思います。で、どうしてこういう、取り組みをしたかって言いますと、はい、やっぱりこれからその高齢化だったり少子化で、その地方の文化施設は、財源の問題ってすごく大きくなっていくと思うんですね。でもやっぱりその皆さんの想像力を育むための場であったり、芸術に触れる場としての美術館っていうのは、社会に欠かせないものですし、さらにその新しい表現、若手の作家が生み出す新しい表現をどんどん紹介していく企画展を、継続してやり続けるっていうことは、美術館の一つの使命でもありますので、そういうことをどう継続していくかっていうことの、一つの、方法として今回クラウドファンディングっていうのを試みました。
でもね、それに賛同してくださる方がたくさんいらっしゃった、ね、ということですもんね。またじゃあこういう企画展があればまたクラウドファンディングされることもあるかもしれないっていうことですかね。
そうですね、まだちょっとそこは検討中なんですけど、うん、まあ、やっぱり向き不向き の、 展覧会があるかと思いますので、まあ、内容に応じて今後
もしかしたら
検討し、はい、重ねていくことになるかと思います、
ね、もしその時にはね、ぜひ自分もちょっとそれに賛同したいっていう方は、
そうですね、
はい、はい、そこでね加わっていただけるといいですよね、はいはい、いやいいな、素敵素敵、うん、はい、じゃあ、最後に川口さんからぜひリスナーの皆さんへ一言メッセージをお願いできますか。
はい、京都市京セラ美術館、跳躍する作り手たち、人と自然の未来を見つめるアートデザインテクノロジー、この、タイトルで6月の4日まで、開催している企画展ですけれども、はい、そうですね、もう本当に、いろんな表現者たちがいろんな作品を、展示しています。そういったものをこうじっくり眺めて自分なりの発見をぜひ会場でしていただけたら、もうどんどんこの頭の体操、
そうですよね、はい、
この自分のが持っている発想が少し飛躍する、うん、跳躍する機会になるかもしれません。ぜひ会場でお越しいただけたらと思います。
はい、ありがとうございます、はい、特別展、跳躍する作り手たち、人と自然の未来を見つめるアートデザインテクノロジー、はい、こちらはですね、6月の4日日曜日まで開催されています、岡崎公園の方にあります京都市京セラ美術館新館東山キューブで開催中です。午前10時から午後6時までなんですが、入場は午後5時30分までになっていますのでお気をつけください。あと、月曜日が休館日、今日はお休みの日ですね。
そうです、
はい、ですのでお気をつけになってください。観覧料なんですが一般の方が1800円 で大学生、そして専門学校生の方が1500円、高校生中学生は1100円、小学生の方が600円、未就学のお子さんは無料となっております。はい、ぜひぜひちょっとね考えを飛躍させるために、はい、ちょっとそのきっかけになればと、もう絶対行きたいですよね。
行きたいです、
はい、
めっちゃ行きたいです。
気になる、めっちゃ気になる、
めっちゃ川口さんのなんかねおっしゃること全部気になりま、ね、
気になりましたよね、はい、確かめにぜひお越しいただきたいと思います、はい、6月4日までやってますのでね、はい、ご都合のいい時にいらして、でも何遍行ってもいいですねきっとね、
う
ん、
そうです ね
新しい発見が
見るたびに、
はい、ね、そんな気がします。はい、ありがとうございます。今日お話しいただきましたのは京都市京セラ美術館広報の川口真希さんでした。川口さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
京都市京セラ美術館アートカフェタイム、次回は、4月の17日になりますので、どうぞお楽しみに。